高山俊吉気分青信号。
こんにちは。バス事故の話をします。2ヶ月ほど前になりますけれども、札幌地裁の室蘭支部で無罪判決が出ました。これは胆振管内の白老町の道央道で、2013年6年前になりますけれども、三菱ふそうの車が横転しました。マイクロバスでしたが、乗客13人が重軽傷を負ったという事故でした。でこれで、自動車運転過失致傷に問われた被告人に対して、室蘭支部は無罪の判決を言い渡しているんですね。でこれは事故原因について、運転手に前方不注視などの過失はなかったと、バスの部品が壊れて安定的な走行が困難になった可能性があるんだと、こういう判断だったんです。で争点は何かと申しますと、床下にある金属製のこの箱型の部品で、センターメンバーというふうに普通言ってますが、その部分が壊れた、破損した、そのことが原因なのかどうかということが問題になった。で、これは車体を安定走行させるための干渉装置とつながっている部品でして、事故後の車両検分の結果では錆びて破損していたということが分かってます。で裁判長は判決の理由の中で、事故直前に蛇行運転をしたという状況を認めて、この異常な走行は部品がほとんど破損してしまって安定的な走行が困難になったということに合うと、整合するという指摘をして、安全走行に影響を及ぼすほどの異常はなかったというふうに主張していた検察官の主張を退けました。検察官の主張は、車にそれほどの大きな異常はなく、運転手が前方注視しなかったことが事故の原因だと、こういう構造だったのですが、その、いわば根幹といいますか前提になる部分をに関する検察官の主張を否定したわけですね。で検察側は車体異常があるということをも考えた被告人の過失というのがあるのかどうかということに関してですね、これ予備的主張という、法律家の中で作られる特別な論理構成ですが、仮に前方注視だという主張が入れられないということになったとしても、車体の異常が事故の原因としてあったとしても、その異常を感知したドライバーは対応する義務があったというようなことを予備的な素因として、その異常を感じた以上直ちに停止をすべきだった、こういう主張についてもそこまでを予想する義務はないというふうに裁判所は判断をしたんですね。つまり基本的にドライバーの立場を支持をしたということになります。事故の状況をおさらいしておきますと、これはバスが走行している最中に中央分離帯に衝突して、そしてバスが横転をして、そして乗っていた乗客の13人の皆さん全員が骨折など重軽傷を負ったという事件だったのですが、この審理のための公判前整理手続きが 非常に長い期間にわたって行われて、つまり検察と弁護の間で、検察と被告人の間で激しい論争が公判前整理手続きとして行われた結果の公判がこういうものになったという経過だったのです。で、実際にこの三菱扶桑というところは、三菱というのはもともと欠陥車両で大変重大な事件が発生したことは皆さんがご承知だと思いますけれども、この床下の部品が壊れたということで人身事故が何件も起きてまして、それで三菱扶桑の責任というのは大変大きく問われたことがこの数年来あるのですね。製造上の欠陥によって部品の腐食をしていたと、部品の腐食が原因になってのハンドル操作不能という、そういう問題がありえたということで三菱の責任が問われました。で、実際三菱はこれでリコールもしました。で、実際のはこの同の事故、本件事故のこの型式というのはリコール車両の型式とは別のものではあったのですけれども、一体三菱扶桑のこの床下部品の破損というのは大丈夫なのかということは各方面から指摘をされていたことだったんですね。さあ、どういう裁判構造になったのかというとですね、ざっくりした表現をするならば、検察庁はメーカー三菱といわば同じような立場を取って、この事件は部品の腐食などの、いわば構造上の問題ではないのだと、ドライバーの前方注視が怠られたことだという話をずっと全体の論理の中核に置いたんですね。検察庁はメーカーの立場に立ったと言ってもいい。そのメーカーと検察庁一体のドライバー責任論の展開がそこの裁判の中では破産をしたという構造なのです。事故をめぐって三菱扶桑が捜査機関に対して事故原因は車両の不具合不都合ではないという、そういう報告をしたということがあって、そういう嘘の報告をしたことは許されないということから、このドライバーが三菱扶桑相手に損害賠償の請求を求める訴訟も起こされているという事件でだったんです。で、この民事裁判も現在札幌高裁にかかっていて、どういうことになるかというところが注目される状況にあるのですけれども、さあ、そういう事件に検察が割って入って、メーカーが正しい、被告人は前方注視を怠っていた、そのことに問題があるという立場を貫いて、それが破綻破産をしたと。ドライバーの責任を追及するということにひたすら注力する、そういう捜査というのは私は大変気になりますが多くあります。事故原因は一体何にあるどこにあるのかということを科学的に合理的に考察するということではなくて、ドライバー気をつけりゃよかったんだよということで簡単に結論を出してしまう警察検察で、これでは本当に不幸で悲惨な交通事故が根絶されません。ドライバーが注意しても対応できないような事故をがあります。で、それはなぜそうなったのかということを解明していく過程の中で、メーカーの責任が追及されたり、あるいは安全対策の不具合が解明されたり、あるいは道路交通上の安全設備の不十分さが原因であることが分かったりすることもあるのですね。どんな交通事故もドライバーが気をつけていれば回避できるのだという安直な結論で、終わりにしてしまう、臭いものには蓋、そういう議論はこれは本当の裁判ではないと考えてみますと、この3月の札幌地裁室蘭支部の判決は よく事柄の真相に肉薄して客観的で合理的な判断をしたことになるのではないかというふうに私は思います。事故原因をきちんと解明するという努力が関係各当事者にはあるのだということに警告を鳴らした裁判だったというふうに私は思うのですけれども、私はこの判決を非常に健全な判決だというふうに評価しますが、このことによってこういう原因をきちんと解明することによって事故が根源的になくなる、あるいは極小化されることにつながることを期待したいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。